マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第221回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。2014年最初の配信になります。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。さて、そういうことで2014年最初の配信ということになるんですが、実はですね、今日は1月2日、配信してるのはおそらく1月4日ぐらいかなと思っております。おそらく1月4日はですね、休日出勤して私仕事してるところだと思うんですが、まあそんなところでちょっと時間が取れないんで、ちょっと前倒しで収録だけさせてもらっております。まあそんなところでですね、今年もマイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするということでですね、配信していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。まあそんなところで、まあちょっと神々で紅白歌合戦の綾瀬はるかじゃないかっていうくらいなんですが、まあそれともかくですね、まあ今回お話をさせていただきますのは Windows Phone、これについてですねお話をさせていただきたいと思っております。また Windows Phone かとありますが、今年最初の配信だからこそ Windows Phone の話をねさせていただきたいなと思っております。年末からですね、Windows Phone の話っていうのがまたいろいろ出始めてるっていう状況でして、今年は結構動きがあるんじゃないかなという、もうかなり私の希望的観測に基づいてね、今回お話をさせていただきたいと思っております。まあ、あくまでもね、マイクロソフトが何の正式な発表もありませんので、まあ全く全然違う話になってしまうかもしれませんので、まあ、その点ですね、ちょっとご了承いただきたいなと思っております。まあ、Windows Phone なんですが、日本ではもうどうでしょう、 IS-12T という機種があったんですが、もう皆さんもうあれは発売して2年半になりますね。おそらくもうメーカーの保証も切れて電池交換も、私もね IS-12T1 回ね電池交換して使ってるんですけど、今でも使ってますけどね、3台、 IS-12T は2台で、ルミア800が1台と合計3台、 Windows Phone 7.8 ですけど使っておりますけども、まあ日本ではですね、おそらくもう市場にどうなんでしょう、使ってる方自身がもうかなり少ないんじゃないかなと思ってます。まあ去年の6月に2年縛りが解除されて、でその後結構ね IS-12T 結構買ってた方がですね、まあ Android に切り替えたり iPhone に切り替えたりという方も結構おられまして、まあ言っていいかどうか分かんないですけど、じゃあ日本マイクロソフトの方たちは支給された IS-12T 今どうしてんだろうかと、まあ使ってるみたいなんですが、まあそこら辺の話もねあるんじゃないかなっていうくらいで、まあ残念ながら日本ではなかなかもう話が出てこないという。で、まあ我々この品川界隈の人間は今でも Windows Phone 8、月1回のね、ドットネットラボ勉強会でですね、必ず見かけると、私も追ってってますけど、いう状況なんですが、まだやってたのっていう皮肉を言う方もね、おられるくらいでして、ただ、まだやってます。そういうところでですね、やめるって一言も言ってないんですね、マイクロソフトは。まあ、そこら辺からですね、まだ今年はいけるんじゃないかなというところが今、話が出始めています。まずですね、前回何度からお話ししてます、ジュリー・ランソン・グリーンさんというマイクロソフトの幹部の方なんですが、まあ、この方がですね、その3つの Windows があるが、まあ、3つの Windows っていうのは Windows Phone、Windows RT、あとフル Windows っていうことで、まあ、従来の Windows ですね。この3つの Windows があるんですが、この3つを維持するつもりはないというところでかなり物議を醸し出した、話があるんですが、まあ、ここからですね、まあ、何度もお話してますように、どうもこの話の趣旨っていうのは、一つの Windows コアを持つあらゆる SKU の Windows が出るんでしょうという話になっています。まあ、そういったところで、Windows のコア自体が統合される。実際ですね、 Windows Phone 8というのは Windows 8のコア、その NT コアを使っているということになって、まあ、実際それ出始めたところからね言っておりました。ということで、かなりその開発レベルの統合が進められるんじゃないかっていう、特に今年で来年にかけてのスレッショルドという新しい Windows がそこにどう絡んでくるかっていうことがですね、非常に興味深いところです。でつまりそのジュリー・ラーソン・グリーンさんのお話と、その後、まあ、リークとして出てるスレッショルドの話含めると、これは Windows Phone というよりも Windows そのものを含めた何か動きがあるんじゃないかなと、 いう期待がですね非常に高まっております。で一方日本のねジャーナリストの大柄克幸さんっていう方がですね1月27日の記事で、Windows Phone 8の国内転換に向けて着々と布石を打つマイクロソフトというタイトルでブログの記事を書かれています。でこちらはですねこちらのこうマイクロソフトの2014年は Windows Phone 8に関して、ね、日本では何らかの動きが出るかもしれませんという話が、記事に出ておりまして、で実際ですね Windows Phone ってやらないって誰も言ってないんですね。で日本では展開しないけど準備を進める努力をしているとか、あとその樋口社長も準備に向けて努力をしているということを言い続けてるんですね。で、まあ、いつもずっと同じ発言なんですがというところを言ってるんですが、ここでですね樋口社長の発言が若干変わってきたということを、話しています。そのずっと前努力する努力するということばっかり言ってたんですが、ここでですねマイクロソフトの全世界における事業展開を見たとき日本で欠落しているのは Windows Phone と直営店のマイクロストアだというお話をして、でさらに Windows Phone に関しては2014年に何かしらの道筋をつけたい、製品が登場するかどうかは別にして少なくとも社内においては方向感を出すことができるだろうというお話をしています。まあ、方向感を出すということは、ね、やめる方の方向感も出るかもしれないんですが、まあ、こちらの記事にも書かれているようにですねデバイス&サービスということを強調しておいて、で、まあ、重要なタブレットも出しました、パソコンも出ています。ただやっぱりこういった手のひらに持てる端末、そういったのをねやっぱりスマートフォンというところで出さないのはやっぱりおかしいんじゃないかなっていうところは私も思ってまして、まあ、ここら辺で何が動きがあるんじゃないかなっていうところをですね書かれています。まあまあ、この背景にですねそのノキアの携帯電話部門のね買収の話とかありまして、まあ、そこら辺から何か動きがあるんじゃないでしょうかというところを書いてるんですが、ただねここまでしか書いてないんですが、まあ火のないとこに煙は立たずって言いましてね、まあ、結構今までそういった話は出ては消え出ては消え、ドコモの発表があるたびにいつだいつだって我々もずっと言ってたんですが、その類の話になるかもしれないんですが、なんか今回はいけるぞっていうようなね話になっていそうな感じです。実際この記事見てですねこれはいけるんじゃないかとかいろんな予測を立てている方もおられます。であと心強いのがですね日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの高橋忍さんがですね12月25日の MSDN のブログ、こちらでですね Windows Phone ユーザー&開発者の皆様へということで、記事を書かれています。まあ、これは Windows Phone アベントカレンダー2013ということで12月にですね12月1日から25日までずっとこうみんなで交代で記事を書こうと、まあ、私の知ってる方ですね、一中さんとかですね、いろんな方がですね毎日誰かしらこう担当を決めて記事を書いてるということ で最後に高橋信さんが12月25日に、ね、書かれたという記事があります。でこれまず言っておきたいのが、高橋信さん自体記事の最後にも言われてますけど、これはマイクロソフトの公式な見解ではなくて高橋信さんの個人的な見解であり、必ずしもマイクロソフトの立場戦略意見を代表するものではありませんということは書かれています。まあ、ちょっとそれ前提でですねちょっと見ていただければと思うんですが、まあ、この中でその Windows Phone に関してはちょっとなかなかお話ができない、で新しい話もまだありませんというところと、あとまあ今年の Windows Phone 何がありましたかっていうのはですね、まあ、Windows Phone 8の GDR という、まあ、リリースのバージョンですね、でこれが GDR3 というのが出ましたというところで、まあ、いろんな端末が対応してますよというところがお話が出てて、で我々そのユーザーであり私も一応開発者の端くれなんですが、 Windows Phone の開発者が今何をすればいいでしょうかというところにですねお話がいっています。で3つお話がありまして、で Windows Phone アプリの開発は続けてくださいと、できれば海外向けと世界に向けて開発をしてくださいと、で実際ですね Windows Phone の開発の日本語開発サイトでは今でも最新の情報が流れてるんですね。そしてこの今お話しました GDR3、 これジェネラルディストリビューションリリース3ということで、まあ Windows Phone 8のアップデートの一つなんですが、これどんなアップデートがされているかというとですね、まあ、非常に代表的なお話をしますと、解像度、端末の解像度がですね 1080p に対応している、つまり 1920×1080 ドットの高解像度をサポートしています。で画面サイズも5インチとか6インチのダイヤ面もサポートします。 というところと、あとスナップドラゴン800というですね、まあ、クワッドコアの新しい高性能な ARM 系プロセッサーも対応してますというところで、これのねバージョンアップがありました。で実際これ見ると、実際ね Windows Phone って出た時に、 Windows Phone 8が出た時にですね、解像度が 800×480、 これ私持ってる i7GDE もそうなんですが、その上が 1280×768 ドットで、 1280×720 ドット、これ HD ってやつですね、というところまで発表されてたんですが、フル HD の 1920×1080 ドットってのがなかったんです。これがないっていうのはもうこの時点で Android に遅れてるぞというところで、ちょっとねここまでですかっていうのがあったんですが、マイクロソフトはですね、ちゃんとこれ世界のスマートフォンのトレンドをちゃんと追ってまして、まあ、あの画面の話、解像度の話、画面の大きさの話、クワッドコアの対応とかですね、ちゃんとこれ追ってってスペックもバージョンアップし続けてます。ですから開発はどんどんどんどん続いているということが言えるというところで、まあ、そういったことも含めてですね、 Windows Phone のアプリの開発はまだ続けてくださいというお話が一つ、それと Windows 8 のストアアプリの開発もやってみてくださいと。これ Windows Phone の開発ではないんですが、 Windows Phone の開発者向けにこういう話をしてるんですね。で、去年なんですが、Windows Phone の開発アカウントと Windows ストアアプリの開発アカウントって、これ2つ分かれてたんです。で、私 MSDN に入って両方アカウント持ってるし、まあ最初お金も払ってたんですね。年間9800円出してたんですけど、高かったですけどね。今はもっと安い値段でいきますんで。で、アカウントが統合されました。つまり開発者アカウントが Windows Phone と Windows ストアアプリ統合されたということで、一つのアカウントで両方のアプリケーションを展開することができますということで、アカウント2つ必要持つ必要がなくなりましたというところと、Windows Phone 8のアプリケーション API ですね、アプリケーションプログラミングインターフェースなんですが、この Windows Phone 8の API と Windows 8のストアアプリの API というのはね、ほぼ共通です。だいたいね合ってるところあります。実際エヴァンジェリストの大西明さんが、去年じゃなくて今となっちゃう一昨年の、国内のね、開発者の向けのイベントで、あれ Windows Developer Days でしたっけね、Windows Phone 8用、 Windows Phone 7用に開発した RSS リーダーを Windows Store アプリに移植するっていうセッションを1時間で生でコーディングするっていうことでやっていただきまして、まあ、なんとか動いたというところもあって、かなり頑張ったと思うんですけども、かなりですね移行は可能というところを見てたんですが、さらにそれが統合されているというところで、Windows Phone 8用に作ったアプリケーションは Windows Phone や Windows Store アプリでも移植が可能で、その逆もやりやすいんじゃないかということが言われています。で、その中で画面の設計するときでね、ユーザーインターフェース、昔からの Visual Basic とか使ってる方はこうフォームにテキストボックスとかボタンをペタペタと貼り付けてやってました。で、最近の技法としては、まあ、最近というのはここ数年なんですが、XAML っていうですね、これ XML をフォーマットで記述した画面設計の企画、まあ、基準みたいなものなんですが、この XAML というのを使って画面設計をします。それは Windows Phone であっても、Windows Store アプリであっても共通なんですね。で、もちろん Windows のデスクトップアプリも WPF という技法を使えば、この XAML を使って画面設計をすることができます。つまりこの画面設計も共通で、この XAML っていうのはですね、話が長くなるんで、じゃあまた今度にしましょう。これは非常に面白いところなんで、あまりコードを書かなくてもですね、そこそこのことができてしまうっていう面白いところになります。そして8インチサイズのですね、 Windows 8タブレット、以前も紹介させてもらいましたが、そういったものが出てきて、これ Windows Phone の延長で開発ができるかもというお話をしています。で、8インチタブレット、これと Windows Phone の最近デカいやつが出てます。で、Windows Phone のデカいやつ、これファブレットって言い方をしています。5インチから7インチサイズの Lumia 1520っていうハイエンドの、Windows Phone 8端末があるんですが、ここがですね、ファブレットって言ってるカテゴリーと同時に Windows 8の動く、まあ、Windows 8.1 ですけど、タブレット端末、これそれの7インチから9インチの間、つまり8インチとよく出てるサイズですね、これがスモールタブレットってことで、レノボの VIX28 とかですね、そういった端末が出てるんですが、 これサイズ的に被ってるんですね。で実際こう並べた写真よく高橋忍さんがあの写真でブログで載せたりしてるんですが、どんどんどんどんなんか同じじゃないですかこれって、ちょっと大きさが違うだけじゃないですかっていうところで、ここら辺を見るとなんかかなり共通してものが作れるんじゃないかなっていう、つまり作った成果がほぼ同じものになってくるんじゃないかなと、まあ、そういったところでかなり共通化されていくんじゃないかというふうなところに私は印象を受けています。まあ、そういったのを含めて Windows ストアアプリも作ってみたらどうですかっていうのが高橋忍さん言われています。でさらに3つ目ですね、これ Unity っていうこれゲーム開発者向けのプラットフォームあります。これ Unity ですね、これ実際のかなりマイクロソフトと、これマイクロソフトの製品ではないんですが、Unity とマイクロソフトっていうのは結構これにゲームが関係でくっついていまして、Windows 8の要はストアアプリとか Windows Phone 8のアプリケーションとかですね、この Unity を使ってゲーム開発ができるということになっています。これ Unity っていうのはこれだけじゃなくてもっと広い範囲のですね、あのゲーム開発プラットフォームです。でこれ非常にゲーム開発興味のある方はですね、これ着目していただけるといいと思うんですが、つまりこれを使ったゲームも使ってみるといいんじゃないかなというお話が出てます。で最近やっぱり Unity よく聞きますよね、というところがお話出てて、つまりこういう方向はどうでしょうという話をしています。でまずこれそうして言いたいことは何かというと、かなり Windows Phone と Windows Store アプリのアプリケーションがですね、つまり Windows Phone 8と Windows 8、Windows 8.1 のアプリケーションがかなり近いところに来ている。つまりもうくっついちゃうんじゃないかっていうくらいの勢いがあるんじゃないかっていうくらいでですね、統合化が進んでいるように見えています。まあなんかそういったところも含んでるのかなっていうふうな、っていうのは私が勝手に予測してるんですが、でさらに注目したいのが4月にですね、サンフランシスコでビルド2014という会社向けのイベントがあります。でこれアップルで言えば WWDC に相当するところなんですが、ここでですね、太字で多分チェックしておいた方がいい気がします…と書いてありますね。さあこれはどうでしょう。これはこれですね、2014年っていうか今年の4月2日から4月の4日にサンフランシスコで開催される開発者向けのイベントなんですが、どうもここら辺で何か発表があるんじゃないかなっていうね、期待をしています。であと同じマイクロソフトのエヴァンジェリストの物江治さんという方がおられます。物江さんドットネットラボでも、ね、お話しいただいているんですが、やっぱり懇親会でね、とにかく皆さんストアアプリ作ってくださいと、木澤さんも頑張ってやってねって言われて、もう頑張りますと言ってるんですが、ちょっとね、頑張りたいと私は思ってるんですが、ツイッターとかでね発言見るとですね、日本では2014年5月29日から5月30日に開発者向けに何かイベントあります、この何かイベントあるって言い方がとっても好きなんですが、今から予定を空けておいてくださいねと言っています。5月29日と5月30日の2日間で、今このサイトに行きますと何が起こる、何を起こすというところで、それ以上のことが書いてありません。まあ、ティーザー広告ってやつですね。というと、このビルド2014のサンフランシスコで行われた内容が、この5月末の5月29日、30日の2日間で、日本国内でももう一度解説がされるんじゃないかというふうに見ています。まあ、間違いなくそうでしょうね。それを見ると、このどうも Windows Phone というか、タブレットとかですね、ここのデバイス関係で開発で今年動きがあるんじゃないかなというふうに見ています。ですが今年はね、新しい Windows が出るかっていうと、おそらくスレッショルドって言われている次の Windows が、2015年の春と言われていますんで、今年ちょっとその動きがあるかどうかわからないんですが、どうもですね、そこら辺こう何か期待できるんじゃないかなというところがあります。そういうところです。今年は Windows の何か動きがあるなというふうに見てますし、それとですね、これは海外の ZDNet のサイトの All About Microsoft というところで、以前もお話しさせてもらいましたメアリー・ジョ・フォーリーさん、アメリカのジャーナリストであり、こちらのマイクロソフト系のポッドキャストであります Windows Weekly のパーソナリティもやられています。メアリー・ジョ・フォーリーさんがですね、どうもこのサンフランシスコのビルの2014についてこれが取り扱われるんじゃないかということで、 Windows Phone 8.1 Blue っ まあ、あの Windows 8.1 がブルーでしたんで、 Windows Phone の 8.1 のブルートゥースが出るということと、 Windows 8.1 のアップデート1というものが出ると、それと非常に興味深いですね、ミニサーフェスって書いてあるんですね。サーフェスの小さいやつ、ね、まあ、どっかがミニ出してるからうちもミニっていうわけじゃないんでしょうけど、ミニサーフェス、もしくはサーフェスミニって言われてるものがですね、出るんじゃないでしょうかという、これ予測ですね、出ています。それを見るとまたここがまた動きがあるのかなというのと、それとあの今ノキアですね、マイクロソフトがノキアの携帯電話部門を買収しました。で今あの、まあ、司法局含めてですね、買収が承認されて、まあ、1月から3月の間に手続きが進められて、4月には買収が完了するんじゃないかと言われています。さてその買収が完了するとマイクロソフトブランドのルミアっていうのが出るはずですね。さあこの4月にいろいろこう集まってきます。この4月に何かあるんじゃないかなと、そんな期待をですね非常にしております。まあ、あのそんなところでですね、私は Windows Phone についてワクワクしているというような状況です。でさらにですね、これはちょっとあんまり噂の記事なんで、私はあまり当てにしてないんですが、ザバージというニュースサイトの方でですね、ソニーが年内に Windows Phone 端末を発売するっていうことを検討しているというニュースが流れました。まあ、これ前からあるんですね、ソニーが出すっていうのは。ただ今回はこの流れからいくと一気にいくんじゃないかと。つまり Android が市場に入りすぎてるっていうことと、まあ、ソニーとしてもそのこれおそらくソニーって言ってもね、日本のソニーじゃないですよね。日本のソニーじゃないっていうのもおかしいですけど、まず海外展開からソニーするみたいなんで、最近はねプレイステーション4もあれですか、2月22日ですか、今度発売ね、まあ、あの海外から最近発売してますけどね、あのそういったところでソニーが海外展開するにしても Windows Phone の端末を投入するんじゃないかというところで、さらに名前にですねバイオっていう名前をつけるんじゃないかっていうことが書いてあります。バイオなんて名前を付けられたら男の子なんてイチコロよみたいなね、そんなような感じじゃないかと思うんですが、さあそれいくとこの Windows Phone の動きどうなるかなと。でやっぱり一番大きいのがそのノキアとマイクロソフトの関係、買収完了して一つになってどう動いてくるかというところでですね、今年の Windows Phone 楽しみにしたいなと思いますし、逆に Windows Phone が楽しみっていう状況じゃなくなるかもしれません。非常にこうですね、動きがね、なんか今までにないまた新しい動きがあるんじゃないかなと思ってね、今年のマイクロソフト非常に期待しております。はい、まあ、そういうところでですね、あの噂話もあるんですが、かなり信憑性もある話もあるんじゃないかなというところでですね、実際あの去年のいろんなマイクロソフトの方がやってるセミナーだとかいう話で、まあ、おそらくこれ秘密だとは言われてないんで大丈夫と思うんですが、どうもところどころ Windows Phone とそこら辺で Windows とのこうどんどん共有化が進んできますよ、だから皆さん今でも Windows ストアアプリ作ってくださいっていう話をしてるし、トレンドとして HTML5 だとか JavaScript もトレンドの一つとして捉えてくださいという話も向いてます。でさらにオフィスですね、オフィスについては Windows RT で動くオフィス、今のところはデスクトップで動いてますっていう方をね、2、3回私聞いたことあります。でこれ多分秘密にしろと言ってない言われてないんで、大丈夫と思うんですが、そういう見るとですね、これはどういう動きをするんだろうというところですね、非常に楽しみにしてますんで、まあ、あの今年のマイクロソフトね、今まで以上に、ね、注目していただくとねいいんじゃないかなと思っております。でこれを聞いてるマイクロソフトの方ね、何こいつ勝手なこと言ってるんだと甘いな木澤君と言って思ってるかもしれませんけど、まあ、あの我々私もですね、今年こう頑張って注目していきたいなと思っております。はい、そういうことでですね、今年最初の配信ということで、Windows Phone の話をさせていただきました。今年も1年間よろしくお願いいたします。サウジアラビアこういうことわざがあるんですね。デバイスを買うのは春先まで待った方がいいと、まあ、そんなことは当然いいんですけど、ちょっとねそれ聞くと、今 実はですね、もうやっぱりいろいろ周りが買ってるのを見るとですね、8インチタブレット私も欲しいなと思ってきちゃってるんですが、今買って先に楽しむか、それ以降の動きにねなって新しいのがまた出てくるのか、ちょっと非常にね楽しみなところがあるんで、ちょっと今様子見というところになっています。どうしてもですね楽しみですよね、さっきからこればっかり言ってますけどね。やっぱりこう技術ってかなり動き続けてるし、やっぱりそれを追っていかなきゃいけないし、やっぱりこうじっくり、ね、勉強もしていかなきゃいけないなっていうふうにね、ちょっと強く思います。私もこれいいこれいいってね追っかけてるだけじゃなくてね、中身もちゃんと勉強してね、アプリ開発もできるように、まあ、Windows Phone は何本か作りましたけど、Windows Phone 8、あと Windows Store アプリも含めてですね、ちょっと今年はなんか形にしたいなと、そんなふうに思っております。まあ、こういったね夢のある話とある一方ですね、今年の4月はですね、Windows XP がマイクロソフトのサポートを卒業するということになります。AKB48 のメンバーが卒業すると、皆さんお疲れ様とかね、これからも頑張っててやるんですけど、それと同時にですね、じゃあ Windows XP に対してもですねお疲れ様と言ってあげてですね、こう逆にこう移行するのを頑張ってもらいたいなと思っておりますって話をすると、またふざけんなこの野郎ってまた文句が言いますけども、まあ、こちらもですね、そういった今回みたいに Windows Phone の話もありますけども、こちらもですね実際こう今実務に直面している Windows XP だとか、そこの話もですね、ちょっとこう実用的な目の前の抱えている問題も含めてですね、やっぱり今年もお話をしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。